はい、今週も始まりました浮いてるラジオ。私林環奈と
伊達彩でお送りしています。
本日のお客様は山木真理子さん、スタイリストの方で、なんと私が2度目ましてで、伊達ちゃんが初めましてで、で今までの回はみんな友達ばっかりで、
ね、片方が結構
友達だったから、今回私たちの実力が試される時だ ね、 ねということでよろしくお願いいたします。今日のおやつはアテスウェイのマンゴープリンとマンゴーカラマンシーです。
いただきます。
いただきます。
プルプルして
ね、うん、プリン大好きな、
うん、おーマンゴーの味がめっちゃする、
うん、なんかおしゃれプリン、
あ、美味しい、うん、これはすごい酸味が効いて美味しい、爽やか、
まずそのお仕事のスタイリストさん、漠然と私たちタレントさんとかの衣装とかを選ぶ人っていう漠然としたイメージなんですけど、お仕事の説明を簡単にしてもらえますか。
私のお仕事は広告媒体がメインのスタイリストなので、はいはい、例えば雑誌とかタレントさんとかっていうわけではなくて、制作ボタン賞があって代理店さんがいて、そこからいただいて、たまあ、その仕事によってタレントさんだったり役者さんだったり普通のモデルさんだったりっていうケースになる、
はい、それはもうこの人のスタイリングをお願いしますみたいな
感じ。あ、そういうのはまた別ですね。そういうのはないですね。個人的にお仕事で出会って、はいはい、例えばお願いされることはあると思うんですけど、はいはい、仕事の流れでは、まあ、たまたま誰さんってこの人にお願いしますっていうことはあると思うんですよね、はいはい、ただ私の中では割と広告がメインなので、はい、あの割と本当にシンプルなモデルさんとかっていうのが多いし、うん、今はもう時代的にもタレントさんにはほとんど専属のスタイリストヘアメイクがついてるので、だからあまりそういうのはちょっと分かれてこう発注かけられることはありますね。
広告っていうのはそれは紙媒体ですか、映像
両方あります。いろいろ、ただその流れでいろんなお知り合いの紹介とかで雑誌やらせていただいたりとか、はい、テレビをやらせていただいたりとか、はい、そういうことはあります。
そもそもなんでスタイリストになりたいっていうふうに思ったんですか。
スタイリストになりたいって思ったのはまた随分後になるんですけど、もともとすごい小さい頃に見たコマーシャルに感動して、はいはい、でそのコマーシャルを作ってるのが絶対に外人だと思ってたんですよ、子供の頃。
ちなみにどんな CM ですか。
あのサントリーの、
あーガウディとか、
そう
ランボーとか、
そうランボー、私あのランボーでノックアウトされたんです。
あのサントリーのチームはすごい強烈でしたよね、
うん、
あの彼女は私よりも15歳ぐらい下なので世代が違うんで、多分彼女は
私が多分中学生ぐらいだから、
あ、じゃあ分からないです
よね。そう、多分まだ子供とも、
うん、私もそうじゃなくてもテレビあんまり見てない。でもノックアウトされたっていうのはどの
辺に。あ、ノックアウトっていうか、自分がすごいちょっとやっぱり自分も小さい頃から絵を描いたりとか妄想好きな変わった子供だったので、うん、頭の中でこう思い描いていた映像とかがずっとあって、うん、でそれがテレビにバーンって流れたんですよ。自分の頭の中にあった映像が流れたからびっくりしちゃって、やられたって思った最初。え、なんでなんで自分の中、何これみたいな。
やられたって思ったんです。
そう、やられたって
思った。なんか、あれ私の頭覗かれたとかは思わなかった。
あ、だからその、うん、おもちゃ箱をひっくり返されたぐらいの感覚で、って嘘でしょって、
はいはいはいはい、
で自分が思ってたくせに、絶対こんな日本人が作れるわけないじゃん、うん、って子供の時に思ってた。どういう子供だったんだろうと今思うと。
ただキャストというか出てくる人たちが
外人だったからね、そう思ったの、
うん、かもね。
その全体
大道芸人みたいなのが、そうそうそう、ちょっと旅してるみたいな
ね、うん、で火吹いたり、
うん、そうそうそうそう、
でそこに投げて、ね、
ランボーの詩が流れるっていう、う
ん、それ見て CM 作る人になりたいっていうよりはすぐスタイリストさんだった。
いや、その時は演出の方です。演出ってこの世界に私はいたいって、うんうん、で漠然と何かをしたいっていうよりは、で大きくなるにつれて演出なんだと思って、演出家になりたいって思いがあって、はいはい、ちっちゃい子からコマーシャルオタクでもコマーシャルばっかり見てって、ずーっとそういうそのサントリーのコマーシャルからずっと好きになったので、うんうんうん、そういうコタントリー以外のコマーシャルでも、はいはい、なんかおしゃれじゃなくても何かこう響くものとかがあったら、
あの市川紺のシリーズとかね、
ありましたね。
なんだっけ、あれもサントリー。
サントリー
ね。てかサントリーは80年代はめっちゃブイブイ言わせたって言ったら変だけど、そうそう、メセナとか文化事業にすごく、ね、力を入れたんですよね。
すごく影響はあったんですね。最初のサントリーのコマーシャルから、そのコマーシャルに対しての影響がすごく強くて、映像の方にずっと行きたかった。
コマーシャルって自分が見たいと思っても見えないでしょ。例えばテレビ番組だったら何曜日の何時にこの番組ってあるけど、CM っていつその見たい CM が来るか分かんないじゃないですか。それはどうしてなんですか？
なんかたまたま見るといつも自分が好きなコマーシャルが流れるんですよ。でそれで、なんかやっぱりコマーシャルいいよねって。
でコマーシャルなら結構どれでも好きっていうより、でもやっぱりこれが好きみたいな
のは。ありましたね。よく可愛いタレントさんとか、役者さんとか有名な人とかっていうのは子供だから分かんないんで、遠いんじゃなくて多分
演出的な、
小さい頃からその親戚のおばによく美術館とか博物館とかに、あと古墳とかね、毎週末のようにこう連れて行かれてたんですよね。多分私の上にもいっぱい兄弟はいるんですけど、多分私が一番
興味を示したのかな、
でよく行ってて、でもその印象が美術系の方にこう移行して、そういう作品にはすごく反応するようになって、コマーシャルでもちょっとアート系の作品にはすごく反応するようになって、だからそういうものしか頭にちょっと残ってないんですよね。
他見たけど、
あんまり覚えてない。
でも実際に子供の頃からまあそういうの関わりたいと思って、ね、そのままなったっていうのがこの見てるラジオシリーズで割と珍しくない？学校卒業した後、
そう、なんかもうすぐに絵の方をずっと行きたくて、美大とかに行きたかったけど、なんか美大じゃないなって思って、なんかわからないんですけど、長澤節っていう人を知ってて、いや私高校行かないで節に入りたいって
親
に。
あ、もうそんな時から、
全然高校行く意味ないから節に行きたい、絵の勉強したいって親に言ったら、お前バカかとかで兄弟にも怒られて高校受かったら高校行きなさいと、でも落ちたら行っていいよって言われた。いや、ラッキーと思って。
そんな落ちるよね、そんな言われたらね。
だから落ちると思ったでしょ、頭悪かったから受かっちゃったの。それで、ね、がっくりして高校生活が惰性に始まってしまった。
もうずっと東京ですよね、周りも育ち。
はい。
そうするとなんか私たちは地方出身ですけど、東京にいたら高校生とかも、例えばオリーブとか、そういうところに組み込まれてた、変な言い方だけど、
刺激は近そう、
実際にそういうところに入っていったりとかはなかったですか？
なんかね、その世界はちょっとなんかメジャーでおしゃれすぎて、なんかちょっと私には違う。多分節にいた頃はみんなオリーブ少女でアンを読んでる人多かった、で実際私もやっぱりアニエス大好きで、ニコルとかワイズとか来てたし、でもギャルソンではないんですよ、なんか違うの。ワイズとニコルとアニエスをこう使い分けてきてて、たまに一世三宅さんと清家さんっていう人もいて、ちょっと違うところに行ってたんですけど、みんなねすごくおしゃれに目覚めてて、すごく生き生きとしてましたけど、どっちかっていうともうちょっとコアな人だったかもしれない。
じゃあ高校の時は美術部に入ったりとか、そういう
入ったんだけど、全然つまんなくって、で代弁とか頼んだら怒られちゃって、で結局1年間行ったんですけど、いつも1年間行ったけどほとんど行ってないようなもんなんですよね。もうほとんど代弁頼んだりとか言ってたんで、で辞めたんですよ実は。で辞めて、で節に行こうと思った、だから行きたくなかったんだよ高校と思って、で辞めて、で友達と帰り献血をして、記念にね、で、お母さんに、いやすいませんって、実はお母さんに言ったら母親が、あなたがそれでいいならいいんじゃないのってあっさり言われて、大体 いつも何かあるとしぶしに母親に相談して、で学校の先生みたいな感じでしたね、
母親、お母さんが、
そういう感じで、でその後も自分でお金貯めて節に入って、で仕事して、でもう一回大人になってから高校行き直しました。で大学も行ったんですけど、
その大人になって高校行きたいっていう動機は何？
大学に行きたかったの。勉強したかったから。
でもさ、結局人間って自分が勉強したいって思う時にならないと勉強しないんだよね。
そう、一番効率いいよね。具体的にこれの分野を勉強したいとかあったんですか？
でも実はもう一回勉強して大学に行きたいと思って、今やりたいこといっぱいありすぎて。
ちなみに今やりたい勉強は何ですか？
食事をね、最近ね体調崩したこともあったんで、それでこう食の方をもう一回勉強したいなと思って、私がかじったのはやっぱりフードコーディネーターの資格でやって、
もっと栄養学とか、
そう栄養学、だから栄養士とかの資格取りたいななんて思ってて、
それもし取った後、 それとそのスタイリストの仕事をどういうふうに組み合わせ、それとも組み合わせずに別々でやろうと思ってるんですか。
あ、もしやるとしたら本当に管理士としてレシピもできるようになるから、うん、まあ、フードはもう完璧にできますよね。
コーディネーションとレシピと2つを1人でやれるっていうことか。
今もちょこっとちょこっとやってましたけど、うん、自分の中で資格もなくやってるのが嫌だったんで資格を取りに行ったんですよ。っていうのは周りに先生がいっぱいいるんですよ。アシスタントの頃からフードコーディネーターで、ね、うん、こう著名な方とかお世話になってる方とかいっぱいいて、
はいはい、
その現場にいつもアシスタントで入ってて、うん、料理の先生がいて、うん、っていう風にやってる中でやっぱり自分が資格もないのに仕事がいただいたからできるからやっても、うんうん、やっぱりそういろんな方がいる中で、
うん、潜りって思われちゃうってこと、
むやみに仕事をするのはちょっと私はだったし、
真面目ですね、うん、考え方が、
うん、違う領域に行くってことはやっぱりその人の人知を荒らすわけだから、その人じゃなくてもその分野のね、うん、ってことはやっぱりそれなりに自分が知識があってやるべきだと私は思うんですよ。経験でできるからやっちゃおうっていうのは昔の時代ではあったかもしれないけれども、うん、こう関係性とかいろんな場合のことを考えたら、うん、やっぱりそれなりに知識があってやった方がいいんじゃないかなって私は思ったので、
なんとなく私たちはすぐできそうならやっちゃおうってタイプなん
ですよね。
ただ私たちは常に王道じゃなくてすっごいニッチなとこ行ってるから、
あんまり人の
空気はそんなに王道荒らしてないと思うけど、できそうなことをやっちゃうタイプだから、うん、今なんかちょっとね、うん、あの反省したね。
私も結構あのそういうタイプなんですよ。ただ、うん、あのやっぱり仕事に関してはね、っていうのはレシピお願いしますって言われたことがあったんですよ、
はいはい、
でそれがウェブがあの上がってきた時代の時ちょうど、うん、レシピとかやりませんかっていう仕事がいただいて、うんうんうん、で多分、ね、できる人は簡単にありがとうございますって受けちゃうのかもしれないけど、こ、うん、んなレシピなんて、ね、栄養学知らない人間が中途半端に書いて後で何かあったら大変じゃないですか。
あ、まあそうね、まあ、
顔も出ちゃって並んでね、
クックパッドとかで、うん、とんでもない素人の料理とかいっぱいあるから、もうちょっと私たち感覚麻痺してるかもしれないけど
でもその時代でした。その時代でしたけど、いや、あのこういうのはいずれ多分問題に出てくるし、う
ん、あの実際、ね、赤ちゃん蜂蜜で亡くなったりとかしたからね、
何かあった時に責任取れない、うん、いい加減なレシピなんかけたくないから、
うん、
なんでそういうのも断りして、でそういうことが続いて、フードが多く続いたこともあったんで、うん、フードコーディネーターの資格を取って、うん、食育のアドバイザーとかを取って、はいはい、からまた仕事をいただいて仕事をしてたんですよね、うん、まあ、例えばメインがモデルの洋服なので、
はいはい、
やっぱりそこはね、ある程度できるからやっちゃおうっていうよりは、うん、やっぱりある程度できてやった方が安心じゃないですか。
あの今の比率としてはスタイリストの比率の方がやっぱり大きい。
そうですね、今はまあスタイリストですね、うん、たまに料理とかありますけど、本当に簡単なやつとかだったら、
はいはい、実際その今、まあ、夢が叶ってというか、そういう広告の仕事して、うん、何が一番面白いですか。
今は面白くないですね。
あもう飽きてきたってことですか。
来たっていうよりも今の広告が面白くないから、
ね、あ
面白くない。
それはなんかねちょっとわかりますね。昔はやっぱり広告はその商品というよりもその文化みたいなの、うん、CM が多かったですよね、
うんうんうん、
なんか今は割と植物的というかってことでしょ、
うん、
じゃあその最初この世界に入った時の方がまだ面白かった。
いや全然違いますよね。やっぱり辻田先生も今でもすごくお世話になってるんですけど、うんうん、西原明子っていうその当時5本の指に入る鬼のスタイリストだよっていろんな人に会うたび言われて、もう本当にもう心臓がもう口から出る毎日だったんですけど、はい、私がつきたくてついた人だったんです。
あ
そのコマーシャル見てて、
はいはい、
すごいいいなこのコマーシャル、結構続いたのがあった
うん、
コマホトっていうのを中学入ってから知って、うん、で大人になって見たんです。コマーシャルのなんかなんとか集とか見て買ったりもしてたんです、はいはい、説に入ってからかな、
はいはい、
コマホトを買った時に、はいはい、石原明子っていう名前がバーってやって、それが全部私が見たコマーシャルでいいと思ったコマーシャルだった全部。
へ
え、すごいすごいタイミングですよね。
ちなみにあのランボーのコマーシャルも考えたんですか。
違う、その違うんですよ。それは全く違うんですけど、
うんうんうん、
で他のがずっとそうで、
はいはい、
この人につきたいって、で、まあ、制作チームの演出家とかも多分同じような有名な方とか、
は
いはい、名前出したらすごい方でいっぱい出てたんですけど、
はい、
あこの人につきたいなって で探したらたまたま後ろのページに募集したんで、タイミングよく電話したら いらっしゃって面接しましょうって言われて、でも三十何人目よって言われたけど、
そこから一人選ばれたのは一人ですか。
全然サードまでついたんで3人いたんですよ、
はいはい、
でその当時のもう一人の先輩はその後もずっとついて、
はい、
独立もして、うん、今でも現役でバリバリやってる方なんですけど、
じゃあまあ 難関を乗り越えて、
いや私はもうドロップアウトしちゃったんで数ヶ月であっという間に、まあ、前にも
厳しかった、
いや厳しいのは当たり前なんです、着きたかった人に着いたっていうその思いが強すぎてご飯も食べれなくなっちゃったんですよね。普通にこう喋るだけでも緊張しちゃうんですよ。
あもうだから憧れの人すぎて、
そう面接した時すでに私面接って泣いちゃってるんで感動して
会えたみたいな、
そう思い出すとまた涙が出てきちゃった
。今後また広告は面白くなると思われます
か？いやどうですか、一回破綻したらなるかもしれないんですよね。なんかオリンピックを機には面白くなるのかもしれないし、
あでも今後もスタイリストを続けて
そうですかね、
もうちょっとフードの方に比重を置きたい。
それもないんじゃないですか、まあ、勉強例えば大学に行ったりとかで勉強して資格取ったらまたそのうちの方の仕事もできると思うんですけど、別にそれは今漠然としてるだけなので、ただあの保育系のものもすごく興味があるので今同時進行でいろんなことをしてるんですよ。
そうなんかプロフィールみたいな書いてあって
体力がすごいですね。
その話はじゃあちょっと違う回に聞こうかしらね。
そうですね、うん、
今週はこの辺りで、はい、ありがとうございました。